もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
最初に年齢を教えてください。
65歳です。
65歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
68歳です。
68歳。お子さんは？
長女、43歳。
はい。
長男、41歳。
はい。
2人です。
はい。で、今はご主人と2人で生活してるの？
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長女のことで、ちょっと相談したいと思いました。
この43歳の？
そうです。
はいはい。結婚してんの？
結婚してましたが、
うん。
長女の夫が亡くなりまして、
うん、
その後やっぱり娘がちょっと非常に不安定な状況になりまして、もう親としてどのようにも支えてあげたらいいか。
はい。それで、うん、長女が不安定になったっていうのは具体的に言うとどういうことですか？
結婚した後、
はい、
長女夫婦二人ともちょっとうつ状態になりまして、それで娘向こうが1年半前に自ら命を絶ちました。
はい。
そこでも思い深いこう悲しみにありましたが、娘は犬を飼っているので、その犬のために頑張って生きるんだって今まで言いましたが、
うん、
その娘のこの一周期が過ぎた頃、半年ぐらい前ですね、
はい、
徐々にもう仕事辞めたい、何にもしたくない、もう頑張りたくない、
はい、
と言って、もうすごい辛そうにしていたんです。
はい。
その矢先、2週間ぐらい前ですね、
はい、
交通事故に遭いまして、
はい、
止まっていたところに後ろからぶつけられたっていうか、
追突されたということですね。
追突されて、
はい、
鞭打ち、
はい、
1週間で治りますよって言われて、
それで1週間で治ったんですか？うん、
事故はまずそれで済んだんですけども、
はい、
本人はもう犬の世話以外はもうほとんども何にもできなくなりましたね。
うん。
それから仕事も休んでいます。で、通院している病院にも一度行きまして、そのことを言って診察してもらいました。
はい。
そしたら先生は今飲んでる薬を続けて状態が落ち着いたらカウンセリングしましょうって言われて、それで本人はもうずっと夜も眠れず、
うん、
食べても吐いてしまう、
はい、
もう本当に弱りきっているって感じですね。もう
この43歳のお嬢さんは一人で暮らしている。
はい。犬飼ってるんですけども。
まあ、犬の世話はできる。
そうですね。犬も心の病気になってしまって、
うん、
自分は行けないから私に行ってきてほしいって言って薬だけ、うん。
あなたが動物病院に行ったということですね。
はい。
それで
まずほとんど自分はもう横になっている状態なんですけど。
それで43歳の長女の病院の先生は、
はい、
とにかく薬を続けなさいと。
いや、いろいろ何種類も飲んでるんですけど、ずっと続けて、あんまり量飲んでも大丈夫ですかって聞いたんです、
うん、
そしたら先生はまず薬で言われて、
うん、
それからじゃないとカウンセリングも本末転倒だったかなって言われて、
うん、
で薬を飲み続けてるんですけど、
はい、
もうなんか状態はもうなんか改善してないなと思って見てるんです。
うん、
うん、
そうすると毎日朝行って、
はいはい、夕方ですね。夜
行くのは夕方行くの？
はい。それで泊まって私が朝帰ってくる。
で、あなたの今日の相談っていうのは、
はい、
私今どうしたらいいでしょうっていうことですね。
はい。
はい、わかりました。はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、お願いします。
はい。ですね、夜お母さんが泊まってますよね。
はい。
これ、娘さんが泊まってってことを言ってるわけですか？
いえ、いません、私が。
なぜそれを聞きたかったかというと、
はい、
聞いてみるとこのお嬢さんは自分が支えてあげなければいけないと思った人はすごい強さがあるんです、
はい、
犬がそうですよね、
はい、
ところが自分が本当に体力ない時にはお母さん犬の薬を取りに行ってって言ってるんですね、
はい、
お願いする力も持ってるんです、
はい、
そのお願いする力があったのになぜお母さんと一緒に行ってって言わなかったんでしょうかね。
だから死にたいとも言ったりしてたのでね、
あのね、病院の先生も伺ったらいいと思いますけどね、
はい、
吐いたりしますよね、
はい、
で犬をすぐ大事にする、
はい、
でも自分の心がボロボロ、
はい、
で最後にお母さん頼むのは犬の薬を持ってきてほしいだけであって、
はい、
あとはお母さん頼んでないわけでしょ。
あ、食事ですね。
作ってって言ったの？
はい、もうずっと亡くなってから。
でお母さんはどんな食事作ってます？今
はもう吐くので。
吐くのは食べるだけだいたい入ってます？
見てないですね。一度おにぎりはあの事故にあった後に持って行ったら食べてました、うん、
あとは食べたの見てないの？
最近はもう食べれないって言って、もうほとんどあの作らなくていいよって。味噌汁とかアイスとかって。
アイスが欲しいんです。冷たいもので、ね、うん、自分の感覚で分かりますから。
さっぱりしたのが。
そうです、そうです。お味噌汁はそのお嬢さんの家で作ってるんですか？
全部こっちで作って。
どんなお味噌汁ですか？
持っていくようにしてました。豆腐とネギですね。
でお味噌は辛いですか？薄味？
薄味じゃないです。ですから娘に薄味にしてちょうだいって言われてるんです。うん、
そしてお豆腐なんですけども、
はい、
お豆腐の大きさ大きいですか小さいですか？
小さいです。
小さいわけですよね。
ええ、
で、お嬢さんは薄めにしてほしいと思った。
はい。
ネギの分量によってはもうネギで香りで食べたくないんですね。
ああ。
つまりお味噌汁の美味しさっていうのはお豆腐が小さかったらネギはすっごく細く切って。ほんと一つまみです、入れるのは。そうするとね、お味噌汁の味が強くなるんです。
は
あ、で、次に、お嬢さんとお食事終わりました。
はい。
その後どうしてるの？
なんか娘はもう、毛布かぶって横になってます。あの、うん、犬と一緒に。
あなたと話さない？
ビール、
うん。え、お酒飲むの？
ビールっていうか、チューハイですね。かなり飲んでました。最近はちょっと控えてますけど。
で、これは病院の先生知ってます？血を吐い飲んでるのは。だから先生に、あなたがまた病院にいらっしゃるならば、
はい、
血を吐い飲んでる時間、で、私が行ってる時間、お味噌汁、アイスクリーム、これ全部その人の心が出てるんです。食べ物っていうのは、はい、心の繁栄なんですよ。
あ、
だから、ある程度食べ物を見ると、何が不満か出てくるんです。
あ
と、このお嬢さん、そんなにお母様が今、暗い声で喋ってますけども、
はい、
強いですね。
はい。
そう思いません？
思います。
どういうところを思ったの？強いって。
小さい時から手のかからない子だなって。
そうでしょ？無理したんですね。
うん。そしてやっぱりこういう風になってから言われました。うん、
不満をね。
うん、不満をもう並べられました。
と、うんうん、今お嬢さんは私は頼んでないけども、お母さん私と来てるでしょってことは、彼女にとっては不愉快だけども気持ちいいんです。でね、
はい、
お母さんなさってできることはね、更新欲求です、はい、
うん、
美味しいものってのは豪華じゃなくって、
はい、
人が見てあんな粗末なものでもこれお母さん作ってくれたんだよねっていうものがあると生きていけるんです。そういうのもこの調査ないんです、
うん、
じゃあない時どうするかって、あなたが今毎日言ってるんでしょ、
はい、
お嬢さん食べなくてもいいから、
はい、
とにかく何か一品作ってあげることです、
はい、
で今一番言ったお味噌汁ですよね。本当に心が病んでしまうと、
はい、
小さなスプーンありますよね、コーヒースプーン、
はい、
あそこに乗る感じの大きさなんですよ。ちょっと口に入るんです。おネギは本当に薄く切るんです、
はい、
お味噌汁に落ちた時に輪っかに出るでしょ、おネギが、
はい、
あれです、あのぐらいです。あれを5切れ、
うん、
そして時にはわかめ、
はい、
時には油揚げ、
はい、
そういうことを工夫して入れてあげる、やってごらんなさいって言えるのは、
はい、
おにぎりは食べましたって言った時。
あ、
手作りのおにぎりってね、
はい、
開けるとふわーっとおのりの匂いがするんです。
あ、
人間が一番ね、
はい、
病んだ時は磯の香りのするものは効くんです。
あ、
もしできたらおにぎりもちっちゃく作ってあげて、そしてつけるんです。今日は食べた食べなかったっての。
はい。
で、今度病院に行くときに、先生に、
はい、
この子は私に出したのは胃の薬だけ。
はい。
泊まれとか、うん、言わなかったってこと。
はい。
で、死にたいと言ってること。
はい。
それを先生に細かくお伝えすることです。
ああ。
それがあなたの役目。
はい。
それを姿を見ていて、お母さん全部私ないのって見てるんだって。それが愛なんです。愛っていうのはね、あなたが好きなものじゃないんです。
はい、
あれ昨日とお味噌汁違った。食べないけども、またお母さん今日も書いたって。人間が本当にこの人が愛してるかどうか見るには、食べてから作ってる人間よりも、拒否しながらも、なんとかこうして食べさせようとする、その行為の中に、あれもしかしたら私は、愛されていたのかもしれないって感じるんです。
はい、
今日の相談は、あなたはドクターに細かなことが伝えられること、
はい、
そしてアイスクリーム云々はあなたが買ってきて冷凍庫に入れておくこと、
はい、
それから本当に食がなくなったら磯の香りのするものは口に入ります。
あ、
そういう知識でまず始めてみてください。
はい、
はい、
どこが問題かというと、今あなたのお医者さんに対する不信感なんですよ。あなたお医者さんに不信感持ってますもんね。
はい。
これあなたがお医者さんに対して不信感を持ってると同じように、このお医者さんもあなたに不信感があるんです。
ああ。
これは医療としてはもう最悪のケースです。
はい。
だからまずお医者さんとの関係の改善、
はい、
それから始めないと、
はい、
病院にとって効果は期待できないです。
はい。
おそらくあなたね、このお医者さんばっかりじゃなくて、基本的に人間不信なんですよね。それでそう、うん、そう、うん、あ、そこ認めてくれたら先は明るいわ。これもガラッと変わります。それで、あなたが本当に素直な気持ちになってね、態度が変わって、お医者さんの態度が変わる。それで、医療が効果をもたらす。
はい、
そうすると、どんどんいい方向に行くんですよ。
はい、
で、大原先生が細かくお料理のことを言いましたけれどもね、
はい、
あなたがこれで本当の愛っていうもので、お嬢さんと接することができるようになります。はい、っていうのは、あなた今まで狂気の愛なんですよ。本当の愛っていうのは間接的に示されるんです。つまり、お料理を作る。これが間接的な愛です。子供のさえ良ければ、私はどうでもいいのなんていう、そういうのは虚偽の愛なんですよ。で、虚偽の愛っていうのはこれはね、愛される方にとってはね、もう耐え難いことなの。だから、食べられるようなお料理を必死になって作る、こういう間接的なことでお嬢さんのことをやることが本当の愛なんですよ。
はい、わかりました。
最初にかけてきたよりも明るい声になりました。
はい。
お嬢さんの病気の回復、健康になるのに一番効くのは、
はい、
あなたの明るい心なんですよ。
はい、
あなたが暗い顔して暗い声出して何やったってダメ、帰ってやんない方がいい。
ああ、
いいですか。うん、これはもうね、古代ギリシャの昔から、
うん、
明るい心は良い薬以上の効果をもたらすっていうんです、うん、だからお医者さんとの関係の改善に努力する、
はい、
あなた自身が明るい心を持つ、そしていろんなことをお嬢さんにしてあげる、
はい、
それであなたの人生もお嬢さんの人生もこれからどんどん良くなっていきます。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
本当の愛は間接的に示される。